場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
あの本番前にね、はい、お寿司食べたいですよねなんて話をしてたんですけど、
う
ん、
そうそうそう、はい、それでねその話なんだけどね、ええ、今あの本が出ある本が出てましてね、はい、それを買って、はい、この土日、はい、これ多分土日休むのってさ何年ぶりかぐらいなんだよね。
そうですよね、うん、
それでね読書がしたくって、で本を読みました。で題がね数寄屋橋次郎。
ああなるほど、
うん、で、はい、これはねあの言わずと知れた、
はい、
オバマ大統領を連れてたんだっけ、あの首相がね。で席がね10席ぐらいしかないらしいね。俺行ったことない、
私もないんですよ、
うん、それで、その数寄屋橋次郎ねまず連絡を電話入れてもらったんだよ。
はい、
予約取りたい本読んだからさ、はい、そしたらね今は予約はお受付してませんって。
え、
海外の方はあのホテルのコンシェルジュを通してくれた。俺海外の、はい、あすいません寿司やすき屋橋次郎行きたいんですけどって、外人の人はねあのなんかどっかホテルのコンシェルジュからだったら大丈夫らしい。
紹介されていらっしゃるんですね、
うん、そうそう。で日本人はね昔から行ってる人が取るぐらいしかまだ10席だから1日、
ああそしたらもう常連さんだけで埋まってしまうんでしょうね。
そうそうそうそう、それで、あのその数寄屋橋次郎の本を書いたのは、息子さんがずっと一緒にやってるわけですよ、何十年。で息子さんはね俺よりね3つ4つぐらいの上だから、まあ、ほぼ同級生のようなもんだ、はい、で、そこにね本の表紙に書いてあったのが、はい、書いてきたんですね。座右の銘を聞かれたら、はい、迷わず継続は力なりと答えます、
はい、
なぜならば私は小野次郎という人を一番近くで見てきましたからと。深いよね。
深いですね。
息子が一緒に寿司をずっと握ってきて、
はい、
まあ親父はもう90いくつだよ、で息子は多分60ぐらいだよな。で親父をずっと見てきたからとにかく座右の銘はもう継続は力なりだ。
そのまさに継続されてきたお父様の背中をずっと見てきたからこそ出る言葉ですよね。
そうそうそう。でこれ深いし、はい、単純で、まあ、継続は力って何かって言ったら、まあ、もう子供の頃から俺たちも言われてきたことだけど、
はい、
これ数寄屋橋次郎さんの本を読みながら、あなんか俺似てるなと思って、
はい、
次郎さんは例えばひたすらね握ってるだけですから、ご飯あるでしょ、
はい、
あそこになんかネタ乗っけて煮てるだけじゃない、
はい、
で俺ねでそれを何年も何十年もずっともう70年ぐらい続けてきてるわけじゃない、
はい、
でその間考えてることは美味しいものもっと美味しく、今日よりももっと美味しく、一昨日よりももっと美味しく、昨日よりももっと美味しく、午前中よりももっと美味しくじゃん、
はい、
俺ねその本読みながら実は目の前にパソコン開いてあって、
はい、
パンローリングのチャートギャラリーが開いてあってずっと見てんだよねぼーっと、うん、でその時ねチャート見てる時俺すごくってもう何十年も見てるから、目を開いたままチャート見てるふりして眠れる、ぼーっとそう。それで周りから見るとさ、
はい、
あの会社でもねあ俺はちゃんとチャート見てんだなと思うんだけど、まあぼーっとしてるわけさ。である時こう目に力が入ってちゃんと見てる、はい、つまりね次郎さんがあの次郎さんって俺会ったこともないから次郎様が、はい、あの寿司をねただひたすら握ってきたのと同じように、あの自分もねひたすらチャートを見てで頭の中で今度こうなるかなとかこうなった後はこうなるんだなとか、はい、新しい発見がねあるわけですよ。あのまあ俺の弟子でね、あの株塾入った人でも辞めちゃった人がもう学ぶべきことはないとか言って入塾して半年ぐらいの人がなんか言ってんだけど、俺も37年になっても、
はい、
例えば日経の最近のチャートとか例えば、第一三共の、10年前のチャートとか見ると、はい、あっと新しい発見あるんだよね。
あ、岩さんでもまだ新しい発見があるんですね。
あるあるでね、今年 の新年会に吉田沙保里さんにうちの新年会に来てもらったんだけど、
はい、
吉田沙保里さんが辞めるときにレスリングはやり尽くしたって言ってるじゃない。確かに世界チャンピオン何度もなったからやり尽くしたんだろうけど、おじさんから見たら、
はい、
もしね、まあ、36か7 でしょう。でそれは確かにプレイヤーとしてはやり尽くしてるけど、おそらくね自分が指導者になったときに、あ レスリングって深いなってまだ知らないとこがあったなって思うと思うんだよね。うん、そういうふうに言おうかなと思ってたけど、ちょっとミーティングで俺も緊張してさ、それ言うの忘れちゃったんだけど、だからまあ吉田さんがどうのこうのより、まあもう学び尽くしたとかやり尽くしたっていうのはまだそれぞれ早い。うん、だって二郎さんもね、もう 90歳ぐらいになってもう70年か80年握ってるのに、あのまだってやってるわけだから。
そうですよね。う
ん、あのぜひね、あのリスナーの皆さんも、ええ、あのそういう思いでねやっていただくと大丈夫ですよ。あの二郎さんみたいに90にならなくてももっと早く成果出ますから、はい、ただ見てるだけじゃダメなのよ。新しい発見をして嬉しいって思わないといけないね。俺新しい発見毎日あるよ、あのチャート見てね。さっきあの話してた第三期を見ても新しい発見もあるし ね、
はい、
新しい発見ありますし、はい、そういう思いでやっていただけたらいいなと。あとすき家橋二郎予約取りたいなと俺さダメだ、はい、あのとにかく予約ダメだっていうシーンで、はい、俺アメックスのさブラックカードって持ってて、でこれってさあの聞くとなんかいろんなとこ紹介してくれるわけ。
世界コンシェルジュみたいなのありますよね。
世界中一のゴルフ場だとか世界一の吉野家牛丼銀座店とかわかんないけど、
そうそうあるんですか、
はい、全部紹介してくれるんだけど、はい、二郎はダメだ、二郎さんはダメだ、誰かいませんかね。
なんかコネクションがないといけないんです
よね。そうそう、コネクションないとね。うん。そしたら二郎さんこれ聞いてたして、
はい、もしね聞いていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、関係者の方に、
はい、
それじゃあ、はい、株も技術そして継続なりということですね。
継続は力ですね。
継続大事ということでございます。さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中です。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトもしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いいたします。さらに番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、じゃあお願いします。
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、はい、28日の東京株式市場で日経平均株価は6日続伸し6日連続で年初来高値を更新しました。終値は前の週末と比べ67円46銭高の 22,867 円27銭でした。アメリカ企業の好決算を受けて関連銘柄を物色する動きが広がったほか、貿易問題をめぐる米中協議の進展期待で投資家心理が改善しました。インテルが通期業績を上方修正して前の週末25日のアメリカ株式相場が上昇し、アメリカフィラデルフィア半導体株指数も過去最高値を更新したのを受け、国内でも半導体関連銘柄に物色の矛先が向かいました。東京エレクトロンとアドバンテストだけで28日の日経平均を40円近く押し上げました。米中が25日に貿易問題をめぐって閣僚級の電話協議を開き、アメリカ通商代表部 USTR がいくつかの分野で官僚に近づいていると表明、米中協議への懸念が後退する中で海外ヘッジファンドなど短期筋が株価指数先物を買い戻しました。円相場が1ドル108円台後半で安定推移したのも買い安心感につながりました。上げ幅は一時100円に迫りましたが 22,900 円を目前に伸び悩みました。日経平均は前の週末まで5日連続で年初来高値を更新していたとあって利益確定売りや戻り待ちの売りも出やすく上値を抑えました。トランプアメリカ大統領は27日アメリカ軍が過激派組織イスラム国指導者のアブバクル・バグダディ容疑者の殺害に成功したと発表しましたが、相場への影響は限定的でした。東証一部の売買代金は概算で1兆8180億円、 売買高は10億1465万株。東証一部の値上がり銘柄数は1096、値下がりは958、変わらずは101でした。
いいな、いつも思うんだけどさ、俺もこの音楽でさ、はい、なんか原稿読んでみたいな。最後の終わり方がいいよな。
かっこいいですよね、壮大な。
ね、いいね、はい、さて、ですね、まもなく2万3000円というところに行きますから、
はい、来ましたね。
そこで日経平均っていうのは1000円ごとの節目で、はい、下から上がっていった場合はそこで足踏みして、はい、しまう傾向があります。抜ければ強い。でそこで、足踏みをしてですね、一旦下がることも考えられますね。上昇日数数えると、どうだろう、今日経の上昇日数がですね、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18日なんですね。で私が過去の何万年分延べでね、はい、チャートを分析するったところによると、1回の上げではだいたい9日連、途中に陰線が入りながらも9日なんです、はい、ところがパンパカパンの時は17か23、はいはい、で23の時は結構なもう冒頭なんですけど、今ね日経平均パンパカなんですよね。
綺麗なパンパカなんですよね、うん、
なので、はい、今日で18日ですから、はい、まあ19、20、22、23だと5日以内に、まあ基本的に一旦押すようなこともありますから、ええ、今から乗っかるのは、ちょっと怖くって、もう一度押してですね、で戻ったところ、例えば今下から100日線、60日線、20日線、5日線になってますから、もし押してきたとして20日線に当たらず、もう一度5日線が上げた半分の法則、
はい、
ね、もう一度言うと今下から100、60、25となってます。そして全部の移動平均線が上を見てますので、5日線の下に陰線でロウソク足が入ってきて、何日か下げて、そして今度戻ってきて5日線の上に陽線で出たあたり、この辺はもう一度買っていってもいい部分かなっていう感じがします。
チャンスですね。次入るとしたらそのタイミングですよね。
そういうタイミングですね。で、それで入ってうまくいかないときは多分そこが天井と、はい、うまくいくべきところでうまくいかないんだから、
はい、
天井近辺ということになりますね、はい、それがだから2万3000円というのがどうかなっていうお話になってきます、
はい、
それからですね、売買代金は1兆8180億円ですから、
はい、
少ないです。
そうですね、
少ないっていうことはどういうことかっていうと、少ないっていうことです。
つまりそれは少ないんですね、うん、
つまり参加者が少ないんだから、まあ何かそのもうちょっとこの後動きが出てくんじゃないのっていう話でしょうね、
うん、これからということですかね、うん、
で値上がりが1096だし、はい、値下がりが958ですから、まあほとんどね拮抗してるわけですね。
トントンですね、
うんうん、だからいよいよ上の方に来たなっていう感はあるでしょう、
はい、
で最後ね、原稿を読んでもらってない産業があるんでちょっと読んでいただけますか。
はい、サムコや太陽誘電、ミネベア三美など大幅上昇しました、
はい、
ファナックや大熊も高くなりました、
はい、
中外薬やオムロンも買われました、
はい、
一方で大成研や鹿島が下げ、すいません略称でそのまま読んでるんですけど、うん、はい、東京海上や損保、うん、スミッフ、
三菱
地所も下げました
ということなんです、はい、でサムコは私買っていても、
はい、先週もねお話しいただいたんですけれども、
リグいました、はい、でね、このサムコとか太陽誘電とかはですね、パンパカパンです、
はい、
もう相場式のパンパカパンです。下から、100、60、25ですから、ちょっと陰線が出た後陽線が出ればもう買っていけば基本的には取れちゃう場面ですから、はい、これは多くの人が取れているんじゃないだろうかと思います。ところがこのミネベア、はい、これはですね、実はミネベアは違うのだですよ。
違うのだですか、う
ん、これはね B 局面飛び出しなんです。
B 局面飛び出し、
うん、だ今日ここで今日上がったよってこう原稿に書いてある大方の銘柄はパンパカパンです、はい、ところがミネベア、それからここで大幅上昇したミネベア、
はい、
それから高いと言われているファナック、
はい、
この辺は、チャートがですねずっと下げてきて、そしてずっと横ばってやっと飛び出したところです。ですから 同じ上げているってここに書いて原稿に書いてあるものでも、はい、パンパカパンというのはもうすでに上げ始めて、上昇の途中か後半になってるわけです、
ええ
うん、ところがミネベアっていうのはここからっていう B 局面飛び出しなんですね。でこれはちょっと私事になりますが株塾の昨日出した歩行動画で、銘柄は言っていませんがこのミネベアとかファナックが飛び出す時の、まあ、ミネベア出ますよとかファナック飛び出しますよとは言ってないです。銘柄は言わないから。ただ過去の、日経先物のチャートを使って、ずっと下げてきて、いろいろな線がぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ下で入れ替わる、青と紫が入れ替わったりパンパカパンになったと思ったらすぐに逆パパンパンパカになったり、はい、逆パンパカなカッパッパカパンパカかなと思ったらパンパカになったり、その後ってね大幅上昇なんですわ、
はい、
でそういうお話をちょうどね昨日歩行動画で熟成みんなに出したところですが、
はい、
このミネベアとファナック今日大きく挙げたミネベアとファナックはまさにその状況です、はい、それから、今日下落したと言われていますこの原稿に書いてあります、はい、住友不動産、はい、三菱地所、
はい、
うん、ところが住友不動産と三菱地所はこの原稿では下げたとなってますが実際はどうかっていうと下げてます。
はい、
はい、今ずっこけるところで、はい、
うんうん、
頼むよずっこけてね、う
ん、はい、
なんだけど、はい、下げ方が違います、
はい、
住友不動産の下げ方っていうのは、これ出てるかな、
はい、日足で見ております、うん、
これは要するに長い 3,4 ヶ月か半年ぐらいのボックス圏で下げた。じゃあ今度三菱地所ってどうかって見てもらうとちょっとね、はい、今三菱地所を出してもらうからかな、これつながなきゃいけないな、三菱地所、はい、これはですねチャートを見ますと、はい、チャート開いてくださいね、はい、ちょっと違うんですよ。あ、これだとねチャートって長い期間で見ると三菱地所の場合はしばらく上昇を続けてきて上昇の後半の中で下げてきました実際はね、
う
ん、ところが住友不動産はパンパカパンなんです、はい、したがって同じ上げた下げたでも大きく下げてきて横ばっていて飛び出した上げと、
はい、
それからもうとっくに上げ始まって大きく上げている途中お腹ぐらいか後半ぐらい首ぐらいの、もう一度下がったのが上がったという上昇の違いがありますね、はい、それから下落したといっても揉み合いの中で下落したんだからもう一回ちょこっと上がる可能性があってちょこっと上がったらまたちょこっと下がる可能性があるのが住友不動産で、三菱地所は三菱地所の場合はもうずっと上げてきて、まあ、そろそろ終盤に差し掛かるところで下げてきたんで今度はその上げ下げを見ながら、比較的大幅下落を狙っていくという銘柄によってですね今上がった下がったの中でも、
はい、
上げ始めそれから中盤の上げ終盤の上げあるいは終盤の下げ、下げでも中盤の下げっていうのはそれは戻れば次また上げが取れる、
そうですね、う
ん、そういうふうにですねリスナーの皆さん見ていただくと同じ上がった下がったではなくてねどの成長のなんていうかな
どの局面なのか
人生とか株性の どの局面なのかを意識していただくと、はい、次の作戦が立てやすい。
その時だけではなくて、はい、この後どうなるかも長い視野で見てその中で作戦ストーリーを立てやすいということですね。
大幅上げましたっていうのは中盤であれば下げた後もう一回変える、
はい、
それから大幅上げましたっていうのは終盤であれば最後の蛍光灯が切れる前だから次売り狙いをずっと見ていけば売りのとこが狙えるなとか、はい、今日下げたって言っても要するに持ち合いで下げたんだったらまたちょこっと上がるかもしれないし今度は大きく上げた後の後半の下げだったらもうちょっとねあと 1,2 週間待って、大幅下落から売り狙いとかそんなことになるかと思うんですね。時間はまだこんなところかな、
はい、はい。以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょう、
は
い、
今日はですね、移動平均線を使って分析した通り、
はい、
動いているのは間違いないと。移動平均線を使って株価の動きを分析した通り、
はい、
我々が言ってこの番組で言ってる通り、はい、動いてるのは間違いないんです、
はい、
本当にそうなんです、
はい、
うん、でまあ火星いつも言ってるように火星の動きとか金星の動きのように、
はい、
1秒1分狂わないということはないです。それは 生き物ですからね、宇宙の回転とは違うから、はい、ただおおむねかなりの確率で、私がここで話している、あるいは本に書いた通り、あるいは株塾勉強会ではもっと詳しく言ってますけども、トレーニングしてますけども、その通り動いているのは間違いないんです。もうチャートをですね、適当に動かして止めてって言われてピッと止めて、そこ開いたら全部今までの説明でほぼほぼ説明がつくんです。問題はだから、これはもう正しいのはもう分かってるわけ。それで今日もね、弟子からメールが来ましてね、はい、事務局通してね、今日1日で1100万円利益確定しました、売買明細とともにね、はい、来たよ。後で見せるよ、来たよ。つまりもうその人は結構取ってる人で、でも今日だけで1000万円ってすごくない？
いや、すごい、
う
ん、大変なことですね。
じゃあお金いっぱい使ってんだろうと思うけど、そうでもないね。はい、使ってるのは多分2000万ちょっと。でも2000万って大きな金だけど、2000万で1000万ということは、200万で3、300、200万で3、100万儲かったってことだし、
すごいことですね、
20万で10万儲かったってことですから、こういう時によくね、やっかみ半分で言うのが、お金いっぱいあるからでしょって言うけど、うん、いや、そうではないんだよ。みんな最初からなかったんだから、最初からなかったんですか、最初はなかったんだよ。
最初からもうお金持ちでいい人ばっかりじゃないですからね、
うん、だんだん俺もそうだから、最初だって60万ぐらいしかなくてさ、ビルの掃除、大学時代ね、ビルの窓掃除やったん、60万だよ。でもそれも続けていけば、継続は力なりです。毎日握ってたらだんだんだんだんって思う。でね、まあ率としてはそんなことですけど、つまりそういうふうに取れる人が結構いっぱいいて、俺売買明細もらってるわけよ、たくさん、はい、あとは立食パーティーとかでもこれ取れましたって、まさに明細を見せてもらうからね、みんながね、はい、そんな人もいっぱいいますから、私が知らないんだけど、だって塾生さ3000人以上いるから知らないんだけど、たまたま勉強会行くとさ、勉強会に700人ぐらい来てるから、すれ違うとおかげさまでっつって、全然顔を知らない人申し訳ないんだけど、3000人もいるからさ、今回これとこれが取れましたって、まあ嘘じゃないんだよね、その銘柄知ってるから俺も、はい、ああ確かに取れてんだなということで、あと3ヶ月目で初めて取れて、それから連勝してますなんて人もいます。で、多くの人がうまくいっているんだけれども、はい、当然うまくいってない人もいます。それはまあスランプに入る時だってあるわけだから、
うん、
それは後で、反省をして、はい、そして次復活すればよくって、全勝っていうのはね、全勝なんて吉田沙保里さんぐらいしかいねえんだからさ、
うん、そうですね、なかなか、う
ん、西小だって結構負けてるしな最近な。さて、それでね、はい、ということはまあ概ね再現性のあるやり方だっていうのは分かってるわけですね、はい、じゃあその再現性のあるやり方はどういうことかっていうと、株価の動きに移動平均線というものを合わせて、考えてみようと。そうすると5日線の上に陽線で乗ったら当然買いだし、5日線の下に陰線で、下がったら売りだと。で、全てその時に売り買いかと、そうじゃなくて、こういう条件で5日線の上に陽線で乗ったら買いだし、こういう条件で5日線の下に陰線で入ったら空売りなんだと。だから条件がつくんだけどね、はい、うん、で、まあそういうことなんだけど、あとはいろいろな、ほら、移動平均線の順番だとか。
順番だったりとか、離れ方、近づき方。
離れ方、近づき方あるじゃない。はい、難しいようだけど、実は単純じゃん。線4本しか使ってなくて、それが近づいたとか離れたって話だから、はい、ね、津田さんも今練習している、
練習してる、はい、勉強中
だけれどもね。はい、だから、この移動平均線を使って株価の動きを分析していて、導き出した、決まりっていうか、ルールっていうのは、まあ、ほぼほぼ間違いない。いろいろな、もう、人が試してうまくいってますからね。私もうまくいってるし、で、津田さんも目の前で見てるしね。はい、で、問題はですね、どうして、例えば、伸び悩むかとか、から、できない人がいるかとかいうと、これはね、チャート全体、結論的に、この5ヶ月でチャート全体こうなりましたと。で、移動平均線はこうこう動いたからこうでしょって言われりゃ、なるへそってなるわけですが、実際の戦いの中では、先が見えてないところ、昨日の夜だったら、今日の夜時点で、今日の夜までで過去のチャートから今日の夜までで切れたところで、明日以降を考えて、売り買い、あるいはしないって決めるわけですよ。そう、今日の時点で、この移動平均線の絡み方がこうだから、明日買いかどうか、明日こうなる可能性がある、明日5日線の上に陽線が出る まあ、今日出たから明日はもう一本出る可能性がある、あるいは今日5日線の上に陽線で出て、そして下に紫と青と緑があるから、まあ明日陽線だろうと思って今日買う、
はい、
ところが明日陰線になったとしてもパンパカパンだから1日待ったら上に陽線で抜けましたとかいうことになるわけですよ、それから前の高値を抜けたら基本買いだとか、前の安値を割ったら基本は売りだとか、まあそういうあるんだけど、いろいろ調べてみると、だってパンパカパンなんて前の高値どんどんどんどん抜けていくわけだから、ああでしょ、パンパカパン
です、上がってる局面だからパンパカパンの方向になってるわけですかね。
上がったり下がったりして前の高値抜けていくんだから、はい、もし前の高値抜けてうまくいかないんだったらパンパカパンってこの世にありえないわけだし、
そうですね、
だから逆パンパカパンも前の安値を割ったら売りだっていうルールがあるじゃない、俺のルールに、前の安値を割ったら売りだっていうルールが成り立たないとしたら、
はい、
逆パンパカパンないから下げてないっていうことになっちゃう、この全部横ばいってことになっちゃうから、
はい、
うん、そうするとね、今日の時点で明日以降を予測するトレーニングが必要になってくる、はい、
そう、番組の中でこうやって横で伺ってると、うん、はい、ああふんふん、なるへそなるへそって思うんですけど、うんうんうん、実際じゃあ取引しようと思った時に、
はい、
あれでもこれ長い足で見たら確かにパンパカパンなんだけど、
はいはいはい、
日足で見たらちょっとなんか違うし絡まってるし移動平均線
なっちゃうよ、ね、
どうしようって悩むんですよ、うん、
まあ優先は長い足です、
はい、
だから、日足よりも週足で、週足が下落中で逆パンパカだったら、日足が一時的に上げていても、それは週足に合わせて下がっちゃう可能性があるから、
はい、
だから週足は見なきゃいけないですよっていうのは、前から、もう5年前から言ってるし、から前回の株式勉強会でも念を押して言ったの、
はい。やっぱり長い足もちょっと見ないといけないですね。
はい、で、今日言いたいことはですね、はい、移動平均線を使って分析した通り動いてるのは間違いないんだけど、
はい、
あとは何かって言ったら、その勉強、見えた状態で、全体が見えた状態で勉強している中で、
はい、
今度はどっか隠して、
ええ、
ここまででこの後どうなるんだっていうふうな、脳みそをもうちょっとフル回転する練習をしないとダメなわけですね。
テスト勉強と一緒ですね。
こう、そうそうそう、
ちょっと隠して
教科
書見ないと。
いつも参考書読んでたらさ、あ、はい、その通りその通りその通りだけどさ、
で
そこが中抜けしちゃった後さ、あれ、はい、ってなっちゃうじゃない。
虫食い問題になったら分かんなくなるんですよ、
そうでしょ、
急に、
う
ん。
英語もそう。続いてる文章は読めるけど、途中さ、間隠されて、ここの単語入れなさいって言うと分かんなくなっちゃうから。
分かんなくなっちゃいます。
その練習をしなきゃいけないですね。
はい、
そうすると、だんだん良くなってきます。それで継続は力なりで、本当に俺いまだに新たな発見があるから、
それが本当に、
だから
びっくりしました。
熟成とかリスナーの皆さんでもうね、見尽くしたなんていうのはね、ちょっとね、全然甘いですよね。俺いまだに発見あるから、この後も発見するから。
相葉さん、でも継続は力なり、はい、ということですね。
はい、
はい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問お待ちしております。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。
今日は線が集中しているところの戦い、
はい、この後も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではリスナーの皆さん、また来週です。では締めをお願いします。
よーい、株は技術だ。